説教 CD、 正事に忠実な人は大事にも忠実である。話、大城明。
おはようございます。今日は正事に忠実な人は大事にも忠実であるという題で話してみたいと思います。はじめに聖句をお読みいたします。ルカ16章の10節。それではお読みいたします。正事に忠実な人は大事にも忠実である。そして正事に不忠実な人は大事にも不忠実である。この聖句は皆さんがよく知っている聖句ではないでしょうか。正事に忠実とはどういうことでしょうか。
読んで字のごとく、小さなこと、些細なこと、そういう小さなことにも正直に自分のすべきこと、忠実に自分のなすべきことをすることではないでしょうか。一つの例としてですね、子供が小さい時に、家庭で皿洗い当番を忠実にしている子供がいたとしたら、その子供がですね、その家庭より大きな教会であったり、それから何かの集会に参加した時に、そこで皿洗いのですね、奉仕があった時に、家で忠実にやっていた子供は、その大きな場所でも忠実にお皿を洗うことができるのではないでしょうか。小さなことをですね、忠実にしていれば、大きなところでも、そういう奉仕ができるのではないですかね。沖縄のことわざに、やーなりぬ、ふかなりぬっていう言葉があると思うんですけれども、家でやってることは外にも出るっていうことで、まあ、いい例もあれば、悪い例もあって、家で、不忠実な人は外でも不忠実が出てくるよっていうことわざだと思いますが、この正事に忠実である、そしてことをですね、今日学んでみようと思うんですが、私たちクリスチャン、神様から与えられているなすべき義務、そして使命がですね、この私たちクリスチャン、神の民と言われる人たちには与えられています。こう、神様から与えられたなすべき義務を一言で言うとしたら、皆さんどういうふうに言えることができますか。神から与えられたなすべき義務、それを一言で言ってくださいって言われたときに、どういうことができるでしょうか。まあ、いろいろ言えると思うんですけれども、あえて言うとすると、神の愛、福音を伝えること、と言えるのではないでしょうか。神の愛、福音を伝えるということ、これはすべてのクリスチャンがしなければならない義務であります。そしてこの義務は、それぞれのできる範囲で与えられています。福音を述べ伝える働きはいろいろあるのではないでしょうか。ある人はですね、話すタラントを与えられ、伝道講演会や説教をすることができるでしょう。またある人は音楽のタラントが与えられて、そこでその音楽を用いてですね、神様の奉仕をすることができます。また、人に物を教えることが上手なタラントを与えられた人もいるのではないでしょうか。そういう人たちはですね、聖書研究をしたりすることによって、そのタラントを用いて神様の働きができます。 これらの奉仕はですね、私たちに、これらの奉仕は大きなことであって、私にはこのようなタラントが与えられていないから、しなくてもよいと思ったりしたことはないでしょうか。もちろん人はですね、それぞれ得意不向きがありますから、全員が同じ働きをしなければならないということはないと思います。それぞれに与えられた小さな義務を忠実にするのでしたら、自分のできる範囲をしていれば、この聖句にあるようにですね、生じに忠実な人は、神様が大きな義務を与えてくださるのではないでしょうか。私たちは神に召され、神の働きに携わる者として、聖霊の導きに応じて、私たちの模範であるキリストの神と人とに奉仕した、この実行犠牲的な愛、愛の精神を目標として成長していかなければいけないのではないでしょうか。私たちは今いるこの時代はですね、世の終わりの時であるということはよく知っていることだと思います。そして間もなくキリストが来られるということを信じています。この最終時代において私たちのなすべき働きはより大切なことではないでしょうか。マタイの24章25章、この2つの章あたりにですね、キリストは、弟子たちに世の終わりについてどのような前兆があるかとか、再臨をどのように待つべきかということを例えを通して教えておられます。マタイ24章この25章の中でですね、キリストは弟子たちに目を覚ましていなさい、その日その時があなた方にはわからないからであるというこの言葉を繰り返し述べられています。死の再臨は来るんですけれども、この再臨が遅れるということですよね。この24章25章の例え話にあるのは、まあ、10人の乙女の例え話もここ24章25章にあります。この弟子たちに語られた世の終わりの前兆は、私たちのあの時代の弟子たちより、私たちにはあの時代の弟子たちよりよくわかるのではないでしょうか。私たちは主の再臨を待つクリスチャンとして目を覚まして待っているでしょうか。ただ漠然と待つのではなく、勤勉に働いて時を過ごしているでしょうか。マタイ25章14節から30節にタラントのこの有名な例え話があります。この例えから学んでみたいと思います。マタイ25章14節15節をお読みいたします。また天国はある人が旅に出るときに、そのしもべどもを呼んで自分の財産を預けるようなものである。すなわちそれぞれの能力に応じて、ある者には5タラント、ある者には2タラント、ある者には1タラントを与えて旅に出た。この主人は旅に出る前にしもべたちと共に何かしら授業をしていたのではないでしょうか。そしてその授業を勤勉に働いていたので、それなりの財産がこの主人はあったと思います。しもべたちはですね、この主人と共に働くことによって、主人の働きぶり、仕事の仕方、財産の増やし方を学ぶことができたはずです。しもべたちはですね、多分喜んでこの主人に仕えていました。そして主人に仕えて主人の授業を支えていたと思います。しかしある時に主人が旅に出ることになりました。しもべたちと共にしていた授業も旅に出ている間、 休むことになりました。多分これまで一生懸命この主人は仕事を一生懸命仕事をして忙しくしていたので、主人は休息も兼ねて旅に出ることにしたのかもしれません。そしてしもべたちにも休息を与えようということで、同じように与えたのではないでしょうかね。しもべたちはですね、この主人の事業を休むことになりましたけれども、主人と一緒に旅に行くことはできませんので、財産を預かるという務めが与えられました。聖句には、ただ財産を預けたとあります。しもべたちはですね、預けられた財産を守るだけでよかったのではないでしょうか。主人に喜んで使えるしもべたちは、主人に益になるように、主人が喜ぶにはどうしたらいいか、そして主人の普段の勤勉さ、そして主人はどのように行動するかというのをよく知っていました。マタイ25章16節から18節、続きをお読みいたします。五タラントを渡された者は、すぐに行って、それで商売をして、他に五タラントを設けた。二タラントの者も同様にして、他に二タラントを設けた。しかし、一タラントを渡された者は、行って地を掘り、主人の金を隠しておいた。五タラント、そして二タラント扱ったしもべたちは、すぐに行って、とあるように、速やかに行動して、主人のために勤勉に与えられたタラントを用いて、財産を増やしたのです。主人がいないから、一息つこうとは思わなかったのです。しかし、この一タラントを預かったしもべは、主人がいないことをいいことに、羽を伸ばして、預かった財産を増やそうとはしませんでした。この例えの中の主人は、キリストのことを言っているのではないでしょうか。そして財産を預けたしもべたちとは、キリストの弟子、キリストを信じ仕えるクリスチャンたちのことです。キリストはこの地上生涯の中でですね、弟子たちと共に神の愛、福音を伝える神の御働きに従事されていました。キリストの生き方、キリストの生活のすべてが、私たちクリスチャンの模範として神に仕えることを教えています。弟子たちはキリストがこの地上で始められた働きを、キリストが天に帰られた後、つまり主人が旅に行った後、与えられたタラントを用いて神の働き、神の財産を増やす働きに従事したのです。この初代教会の弟子たちに与えられた仕事、その神様の働きをすることは、世代は変われども、私たちにも同じようにタラントが与えられ、キリストの弟子としての働きがあるのではないでしょうか。聖句を続けてお読みいたします。だいぶ時が経ってから、これらのしもべの主人が帰ってきた。帰ってきて、彼らと計算をし始めた。すると、五タラントを渡された者が進み出て、他の五タラントを差し出していった。ご主人様、あなたは私に五タラントをお預けになりましたが、ご覧の通り、他に五タラントを設けました。主人は彼に言った。よい、忠実なしもべよ、よくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。二タラントのものも進み出て行った。ご主人様、あなたは私に二タラントをお預けになりましたが、ご覧の通り、他に二タラントを設けました。主人は彼に言った。よい、忠実なしもべをよくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。一タラントを渡された者も進み出て行った。ご主人様、私はあなたが
まかないところから刈り取り、散らさないところから集める酷な人であることを承知していました。そこで恐ろしさのあまり、行ってあなたのタラントを血の中に隠しておきました。ご覧ください。ここにあなたのお金がございます。すると主人は彼に答えて言った。悪い怠惰なしもべよ。あなたは私がまかないところから刈り、散らさないところから集めることを知っているのか。それなら私の金を銀行に預けておくべきであった。そうしたら私は帰ってきて、利子と一緒に私の金を返してもらえたであろうに。さあ、そのタラントをこの者から取り上げて、十タラントを持っている者にやりなさい。おおよそ持っている人は与えられて、いよいよ豊かになるが、持っていない人は持っているものまで取り上げられであろう。この役に立たないしもべを外の暗いところに追い出すがよい。彼はそこで泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。主人は旅から帰ってきた時に、しもべたちに預けた財産の計算をします。忠実なしもべたちは、主人が喜ぶように勤勉に働き、財産を増やして主人と一緒に喜びます。5タラント、2タラントを与えられたしもべたちは、それぞれに与えられたタラントの分、最善を尽くして財産を増やすことができたのです。しかし、1タラント与えられたしもべは何もしませんでした。1タラントは1タラントなりに働きができたはずです。でも、このしもべはこの1タラントを活用せず、文字通り土に埋めたのです。このしもべは帰ってきた主人に悪い怠惰なしもべよと嫌責され、与えられたタラントを取り上げられ、外に追い出されることになったのです。私たち、クリスチャンにも、このしもべたちと同様に、神の働きをする任務と賜物が与えられています。キリストへの実物教訓、301ページに、キリストはそのしもべたちに、自分の財産、つまり神のために用いるべき何者かをお与えになる。キリストはそれぞれ仕事を割り当てておられる。すべてのものは天の永遠の計画の中に自分の占めるべき場所があるのである。誰でも魂を救うためにキリストと協力して働かなければならない。天の住居の中に私たちの場所が確実に用意されているのと同じように、私たちがこの地上で神のために働くべき場所が定められているのである。キリストに従う者は誰でも奉仕をするために贖われています。私たちはキリストのために生き、キリストによって神への奉仕ができます。私たちに託された働き、使命は失われつつある魂を救う働きです。キリストは私たちだけにその働きをさせるのではなく、聖霊を通して共に働いてくださいます。私たちだけではどんなに才能や機会に恵まれたとしても、神の働きをすることはできないのです。キリストの実質教訓302ページに、神の臨在がないならば、人の心に触れることも、罪人をキリストに導くこともできないとあります。初代教会時代のあの弟子たちに与えられたのと同様に、私たちにも聖霊の賜物が与えられているのです。この例え話の中で、与えられたタラントはもちろん聖霊の賜物のことでもありますけれども、私たちそれぞれに与えられたすべての賜物、そして才能のことです。このタラントというのは、生まれながらに持っている先天的なもの、そして努力して身につけた後天的なもの、これら私たちが持っている才能はすべて、この私たち才能だけではなく、私たちに与えられている土地、財産、すべてのもので すべてのものだと思います。このすべて私たちに与えられているものはキリストのための奉仕、神の働きのために用いなければならないのです。キリストへの実物教訓303ページに、タラントはどんなに小さくても活用しなければならない。私たちが何よりも心に留めなければならないことは、どれほど受けたかということではなくて、現に与えられているものをどのように活用しているかということである。私たちのすべての能力を発達させることが、私たちの神と同胞に対して果たさなければならない第一の義務である。日々自分の能力と有用さを発達させていないものは、人生の目的を果たしているとは言えない。キリストを信じると告白することは、主のために働く者として最善を尽くして向上することを制約することである。そして私たちの力の限り最大の善をするために、すべての能力を最高の完全状態に発達させなければならない。私たちはこの与えられたタラントを活用しなければならないのです。そして最高の状態にまで発達させなければなりません。5タラント活用できる人には5タラント、2タラント活用できる人には2タラントと、決して1タラントしか活用できない人に5タラントが与えられるということはないのです。私たちはそれぞれに与えられた分をですね、最善を尽くして活用し、増やさないといけないのです。主人が帰ってきて計算するときに、忠実なしもべをよくやったと言われるか、悪い怠惰なしもべよと言われるか、私たちの日々の歩みによって決定するのです。神の働き人はキリストを模範として、キリストの高い標準に到達しようと最善を尽くして成長するのです。キリストの実物教訓304ページに、神は高い目標を目指すことを決心した者だけをお受け入れになる。神はすべての人間が最善を尽くすように義務付けられた。道徳的完全がすべてのものに要求されている。悪を行う傾向に対しては先天的であろうが、後天的なものであろうが、そのような傾向と妥協するために義の標準を下げてはならないのである。品性が不完全であることは罪であることを知らなければならない。品性の正しい属性はことごとく完全な調和の取れた全体として神の中に宿っている。そしてキリストを自分の救い主として受け入れた者は、これらの属性を皆持つ特権が与えられている。この神は、ここの引用文の最初の方に書いてあったんですけれども、高い目標を目指すことを決心した者だけをお受け入れになるとあります。私たちはクリスチャンとしてキリストの高さにまで成長しなければならないのです。私たちは高い目標を持ち、与えられる聖霊の感化機会を用いて、キリストの品性を自分の品性にしたいと思いませんか。キリストの品性を表すもの、これが私たちの目標でなければならないと思います。キリストへの実物教訓の316ページに、品性は力である、真実で無我の信心深い生活の無言の証は、どんな人をも感化しないではおかない力を持っている。私たちの生活の中にキリストの品性を表すことによって、私たちは旧霊の働きをキリストと共にするのである。私たちがキリストと協力できるのは、私たちの生活にキリストの品性を表すことによってのみである。そして感化の範囲が広ければ広いほど、それだけ善をなす範囲も広い。 神に仕えるというものが、その日常生活において律法の原則を実行してキリストの模範に従うとき、すなわち何をしてもその行為によって彼らが神を何者よりも愛し、隣人を自分のように愛していることを示すときに、教会は世界を動かす力を持つようになるのである。この引用文の中で、真実で無我の信心深い生活の無言の証とあります。たとえ、私たちに説教をしたり、講演会をするタラントが与えられてなくても、私たちのこの生活において、言葉は語らない無言の証でも、神様の宮廷の働きができるということが書かれていました。私たちはキリストの模範に従い、キリストの自己犠牲的愛の精神をもっと求めなければなりません。眺めることによって変えられるとあるように、私たちはキリストを眺め、キリストの完全な品性を自分のものとして表すときに、宮廷の働きをキリストと共にできるのです。私たちはキリストを眺めることによって同胞に善を行い、彼らを愛することは私たちにとっては自然に行う本能となる。そして神の品性を自分たちの中に形成する。実物教訓336ページに書いてあります。私たちはこのキリストの品性が心に持てたときに、同胞に善を行い、そして愛すること、私たちにとって自然に行う本能、もう思わなくても、こうしなければならないっていう思うことではなく、自然に行うことができる。人を愛することが。そういう品性を私たちは形成することが、自分たちの中に形成することができるのです。私たち一人一人が、キリストの模範に従って成長していくならば、今は大なり小なりと霊的理解や献身できる度合いが違っていても、目標が一緒であるならば、私たちの思い関心事などが一致してくるでしょう。一人ではできない働きも、より集まってみんなで同じ働きができるのです。同じ目標を持つ人が2人、3人と集まり、そこに聖霊の臨在があるのでしたら、神の教会として大いなる働きができるのではないでしょうか。どんなに数は少なくとも、一致した人々が集まった教会は、神の働きを大きく前進させるのではないでしょうか。キリストへの道、110ページに、キリストの教会は、人類の救いのために神がお定めになった機関であって、世界に福音を伝えることがその使命であります。そしてその義務は、クリスチャン一人一人の方に負わせられていて、誰でもその力、機会に応じて救い主のご命令を全うしなければなりません。私どもには、キリストの愛が表されたのでありますから、キリストを知らないすべての人々にそれを知らせる義務があります。神は私どものためばかりでなく、他の人を照らすため光を与えたもうたのであります。教会の働きは、私たち一人一人の働きにかかっています。私たち個人個人の成長の度合いによって、教会は成長できるのです。私たちはタラントを多く持っている人に働きを任すのではなく、たとえ自分は1タラントしか持っていなくても、今できる最善の働きをすることによって、1タラントしかなかったのに2タラント3タラントとタラントが増えていきます。神は足し算ではなく掛け算で私たちに必要なタラントを 増し加えてくださいます。たとえ今ごタラントを持っていたとしても、最善を尽くさず働きをしないならば、持っていたごタラントは取り上げられ、必要な人に与えられるのです。私たちは絶えず奉仕の活動をして、キリストの高さにまで成長しなければなりません。怠惰のゆえに、しなければならない義務をおろそかにすることは、一タラントを土に埋めたあの悪いしもべになってしまい、外の闇に放り出されてしまうでしょう。私たちは精進忠実に、主にすべてを委ねて、召された働きに応えるものになりたいと思います。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話0980-562783 ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。